みんな天才化チャンネル日曜版、皆さんおはようございます。ハリヒトです。
ボンのオニマルです。
この番組は聞くだけで人間離れした能力が身についてしまうみんな天才化機構がお送りするラジオ番組です。
この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局からお送りします。今回も収録はミンテンスタジオです。改めましておはようございます。ハリヒトです。
改めましておはようございます。オニマルです。
おはようございます。ミシュランエリです。
今回は、今回のテーマは誰かのためにというテーマで話していこうと思います。
おお、ずいぶん社会性のあるテーマだね。
はい。はい、なんでこれを話そうかと思ったのかというと、なんか次また政府が10万円給付をするとか何やらで、あれってどんな風に使ってるかって、皆さんいろいろあると思うんですけど、前回の10万円給付で皆さんどんな風に使ったでしょうか。僕らはというか、僕と鬼丸さんはサップとボートを買って、それをみんな天才化機構さんに寄付して、みんなで遊ぼうということでその2つを買いました。それって誰かのためにということで買ったんですね。それ僕が買ったからといって僕のものではなくてみんなで遊ぼうやということで買いました。こういうことって大事だと思うんですけど、これが、誰かのためにがないと、生活が成り立たないと思うんですよ。例えば、普通にみんなが食事しているのも、農家さんが作ってくれて、それを運ぶ人がいて、それを売る人がいたりして、こう、ぐるぐる回ってるわけなんですけど、それがもし、俺だけ食べるとか、お前にはあげないっていう気持ちがあったら、世の中回りませんよね。
うん。いいとこに気がついたね。小さな子供のうちって、子供って最も弱い存在なので、もう僕が僕が、私が私がで、まずいいと思うね。うん、どう？
そう。
だけど、ある程度その世の中が社会でできている。一番小さな、誰にもわかる社会って言ったら、まず家族の単位じゃないかなと思うんだけど、そっから先、今度、例えば子供たちが大きくなっていくときに、学校っていう社会が見えたりとかね。地域っていう社会が見えたりしたときに、なんか、見ず知らずの人がさ、自分が生きるために、役立っていたりとか、そういうことを感じ始めたときに、そういう思考を覚えるべきときかなっていうふうに思うね。塾の先生どう？
そうね、塾っていうところは、大体皆さん考えつくのはね、学校のテストの点数を上げるっていうことが第一目標っていう感じなんだけど、やっぱりね、その塾で勉強しながらも、その周りの子のに与える影響を考えるとか、小さいところではね、そういうところがある子はやっぱり伸びがいいよね。
僕がね、ミシュランのところの塾見ていてね、あそこって学年分けとかじゃないじゃん。大きい子と小さい子が一緒にさ、なんかやってるよね。で、小さい子がトイレのドア閉めなかったらちゃんと閉めろやとかってやってるよね。靴揃えようとか。
そう。
ああいうのってね、すごくいいと思う。今ところで学校は、春人くんは学校行ってないけども、
はい、
なんか 1年生が2年生のところに行っちゃいけないとか。
そう、それがあるんですよ。なんかそれ小学校の時はなかったんですけど、中学校の例えば3年生は2回、2年生は3回、1年生は4回ってなったんですけど、他の回に行ってはいけない、
はあ、
ということになって、
うん、
最初みんな疑問に思ってたんですけど、
うん、
そんな無駄なことしなくてもいいと思うんですよ。
うんうんうん、
まあ、なんか先生に聞くと問題が起こるからって言うんですけど、
うん、
先生の方が問題になるんじゃないかと思うんですよね。
いや、なんかね、そこで起きる問題の方が実はすごいいい学びになるんじゃないのかなと、
う
ん、本当だ思うけどね。
うん、問題が起きないと解決することもできない
し、ね、そうそうそうそうそう。でね、まあ冒頭ね、春人くん言ってくれたんだけどさ、なんかお野菜を買おう、まあ自分のために自分が食べるために買うんだけども、それ作った人、そして運んでくれた人、売ってくれた人、まあ当然ながら売ってくれた人たちに僕たちはお金を払ってるけれども、その裏側にたくさんの人たちがいてっていうことをみんな思うかな。
いやー、考えようと思ったら考えるんだけど、
うん、
日々は意識してないよね。
うん、あ、
金払えば買えるんだしみたいな感じがあると思いますね。
でもしね、お金さえ払えば何でも買えるしっていう短絡的な発想だけで生きていると、
うん、
まあ、それって楽しくないんだよ。
うんうん、そうね、
うん、なんかその裏にもたくさんの人たちの笑顔があると思ったら、キャベツ一つ買ったとしてもさ、なんかそれすごく大事だし、なんか美味しく食べようって思わない？
そうですね、それを知ったというか、そこまでして作ってくれたんだから、
うん、
まあ、しかも楽しみながら、
うん、
あと苦労もあるだろうし、
うん、
いろいろそれまで苦戦しただろうし、
うん、
まあ、そうやって考えるとやっぱり楽しく食べないといけないですね。
うん、でどうせ食べるんだったら誰かと一緒にって思わない？
うんうんうん、一人じゃなくてみんなで楽しくって。
そうそうそうそう。どうだろう、最近ね、そのあたりのことがねすごく分断されてんの。
そうですね、
うん、うん、ちょうどね、今このラジオを収録しているのは2021年に入ってからなんだけれども、うん、今僕たちがいるこの広島市、何が起きてる？
8 時には閉めようねって。
うん、そうそうそうそう。しかも飲食店さんね。
しかも7時には酒の提供を中止するとかね。
まあまあ、君はまだね、で、年はまだ中学生なので、お酒の話はどうなのかなとは思うけれども、みんながね、歓談するところが壊されて
る。うん。楽しくワイワイやるところが。
そうそうそうそう。そしてね、みんな一人でご飯食べてるのね、今ね。
そうなんですか。
だってコンビニとかでさ、買って。
個食っていうやつ。
うん、個食っていうやつ。それで、なんか、仕切り板が全部こう、各お店にも付けられていてさ。
そうね、なんかのラーメン屋さんみたいな、ね。
そうそうそうそうそうそう。衝撃
的。
で、話してはいけませんみたいな。で、なんか医師会の会長のなんとかさんがさ、食べながらこうマスクをするみたいな。推奨したじゃない、うん、あれをやってる人がいたんだよ、この間。
ほ
んと？すごいなぁと思って。なんかね、一口食べて、マスクして、うん、一口食べて、またマスクすると。それ、誰のためになる？それって誰かのためになる？
ねえ。
うん。
おかしいね。
うん。まあ、そんなバカなことありませんよね。
うん。人ってね、まあ、鬼が知る限りにおいては社会性動物なんだよ。アリとかハチと一緒、
はい。
で、もしその人がね、一人一人がこう分断化されてしまって、共同とかさ、
はい、
っていう概念がなくなってしまうと多分生きていけない。
そうだね。
そうですね。
う
ん、
そうですね、
うん。やっぱりね、誰かのためにってすごい大事だし、やっぱそういうところをこう意識して、こう周りと仲良くするとかね。で、もっともっとね、幅広くこう世の中を見ていったときに、見ず知らずの誰かのために何か行動を起こせるっていうのはいいんじゃないかなと思うね。そうじゃなくて、みんながね、自分のため、自分のため、自分のためってなってると、とんでもないことになっちゃうと思うね。ちょうどね、2020年、そして2021年もね、まあ、コロナって言ってますけども、そういう中でね、その分断化工作じゃないの、これって。 って思われることってたくさんあってね。うん。なんかね、今ね、コロナ怖い人がね、人を見たらウイルスだと思ってるね。
そいつが持ってくるかもしれない。
自分もじゃん。
うん。
じゃあ。
ところがね、ちょっと前まで、ほんの数年前までね、風邪ってお互い様だった。
うん、そうだよね。
うん。もちろんね、風邪引き込んじゃってね、ゴホンゴホンってなってる人は他の人にうつさないようにっていう気遣いをするわけ。うん、で、風邪ゴホンゴホンの人を見た時には、ああ、その人の体が冷えないようにって、今日は早く帰りなとかってやってたわけ。ね、誰かのために優しくしてたわけ。今優しくないじゃん。
あっち系だもんね。
うんうん。で、お互い様じゃなくなっちゃったんだよね。どうこれ。やばくない？
やばいですね。
うん。
今までやってきたことと全く真逆なことをやって、
うん。
変なことばかりして。
うん。
常在菌のやり取りが免疫システムを強化するんだからね。
そういうこと、そういうこと。
そこまで分断してやったっていうことだよね。
そうそうそうそうそう。それでね、まあコロナだけをクローズアップしてね。で、他の風邪とかね。なんかそれからコロナだけを分離させてるじゃん。
うん。
で、ここで言う分離はね、ウイルスが分離されて、定かになりましたよっていう話ではなくて、なんかコロナという枠組みの中に包んじゃったなっていう感じ。
うん、うん。
制度的にもね、コロナウイルスって2類に当たっててね、結核と同じ扱いなのね。
うん、うん。
で、インフルエンザってあるじゃない、うん、あれ5類なんだ。そうするとさ、毎年毎年今までね、累計患者数が1000万人ぐらい出ていたわけ。インフルエンザって。で、そのインフルエンザってね、これ面白くてさ、頭が痛いんです先生って学校じゃないや。病院に行って、頭が痛いとか関節が痛いとか熱があるとかっていう症状を言って、それを見たお医者さんが、まあ、検査をするなりね、なんなりして、じゃあ、インフルエンザですね。っていうことで確定をしたやつが、国立感染研に報告されたやつが、数字として出てきてるの、
うんうん。
今は、無症状の人もね、PCR、陽性になったら、まあ、感染
で、
うん。
で、隔離される。
そうそうそうそうそう。ね、ここ、ちゃんと、リスナーの皆さんも、押さえておいてほしいんですけど、症状が出て辛い辛いになった人のカウントが、インフルエンザだったんですね、うん。今回コロナは何でもない人のカウント。
何でもない人を病人として扱うわけって感じだね。
そうそうそうそう。
で、わざわざ隔離までして。
そうそうそうそう。でね、この PCR っていうのがまたくせ者でね、喉の奥についた何かしらの残骸みたいなものを何倍もにこう拡大をしてね、何がいるんだろうということを特定していくっていう手法なんだけど、大体ね、先進諸国で35サイクルから40サイクルって言われてるの、
うん。
そうするとさ、下手すると何兆個とかっていう数に増えるわけ。これはね、喉についた2つぐらいのウイルスらしき断片が増やされていくと、40兆個ぐらいになるわけだから、それで感染だよねって言ってるわけ。でね、厚生労働省は面白いことに、陽性イコール感染者ではないってはっきり言ってる。
はい、
12月の2日のね、国会の答弁の中でそれを言ってるんだけども、マスコミさんはね、なぜか、陽性者イコール感染者として発表してる。
うん、
これ誰のために？でね、外国でね、
うん、
それ、違憲なんじゃないんですかって、
おうおう
裁判があったわけ、
うん
うん。そしてね、これはね、ポルトガル、リスボンなんだけども、そこの判決ではね、PCR35 サイクル回すと、偽陽性が 97% 出るんだ。偽陽性っていうことは、まあ、97% が偽陽性っていうことはさ、陽性者の中にも、ほとんどがね、実は感染してないよということじゃない、
うんうん、偽物というかね。
そうそうそう。それ35サイクルだよね。35。いい。日本は40サイクルかもしれ
ない。無理やり見つけようとして
る。そうそうそうそうそう。ね、これ誰のため？
誰の のためですかね。
いやいや、誰かのためになってんだよ、きっと。
そうだよね。誰のためにもならないことをするわけないからね。うん、
これね、ひょっとすると、それを進めたい人が、要は PCR を増やして、コロナをたくさん見つけ出したい人が、
やってる
んだよね。やってるんだよね。
それはその人たちのためになるんだよね。
うん、でも我々のためにはなるから。
なってない、
ね。なりませんね。
うん。
なんでもない人が隔離されるんだもんね。
そうそうそうそうそう。
で、なんか経営が難しくなったりするわけでしょう。そういう人たちが出たら。
うん。今ね、それこそ飲食店さんなんか非常に経営が苦しいでしょ、うん、で、僕たちは、まあ日頃仲良くしているところにできるだけ顔を出してあげて、うん、まあ少しばかりかね、お金を使って応援したいっていう気持ちがあるよね、うん。
はい。
だけどね、それすらも分断化されつつあるわけよ。
はい。
だって、もうそんなことだったら、だって居酒屋さんとかだったらさ、普通まあ5時とか6時にオープンして、うん、8時閉店ってもう無理じゃない？ありえない、ありえないじゃん。
仕込みの時間の方が長いくらいですよね。
うん、そう。で、かわいそうにさ、この間よく行ってるところにね、ちょっと顔出してみようかなと思って行ったらね、女の子、クソ寒い中、雪が降る中、外に出てね、お弁当を作る。マッチ売りの商
品。しかもニコニコしてね。うん、
まあだからね、その誰かのためにっていうところをね、なんか、変な風にねじ曲げちゃってね。なんか、そういう利権者のためにみたいなところが、どうもね、最近。
目立ち始めた。
見えてるね。
うん。なんかそうではなくてね、もっと多くの見ず知らず、隣の人も見ず知らずの人も、役立つようなことっていうのをね、それぞれが考えなきゃいけない。うん、
そうね。
うん。さあ、それで、さっき、冒頭、春人君が言った、次に何か給付金があった時の話。あの給付金だってね、ただでひねり出されてるわけではなくてね、我々が納めている税金の中から工面されていくんだよ。
はい。
ということは、税ってそもそもは公共のために使うものじゃん。
はい。
それが給付された時に、ね、受け取った側、まあ、そのコロナの怪しい云々は置いといて、うん、受け取った側がさ、自分の消費だけに使ってしまったらどうだろう。
ああ、そうね、うん。
っていうことを僕は問いたいわけ。
うん。
うん。もちろんね、その生活が苦しかったりすると自分のために使っちゃうよな。
はい。
でも、ちょっと待ってって考えてほしいわけ。うん。もともとは我々の税だよ。あとあとも、これね、税金上がるに決まってんのも。
うんうん、
はい、
そうですね。
でしょ？
こんな感じじゃね。
うん。でね、鬼はね、まあ何千年も生きるから、まあいいと言えばいいのね、別に。で、ミシュラン人間じゃん。まあ、ミシュランはもうそろそろ、棺桶に行くじゃない？だけどさ、子供たち、今ミシュランが教えてる子供たちは、このツケを払わされるんだ
よ。そうだよね。
だから誰かのためにっていう部分が、後々の負の遺産に回ったら恐ろしくないか。
そうですね。
もう春人なんか人生真っ暗よ。
あら。
もう鬼として生きるしかない。
そうですね。
うん。
いらない遺産ばっかり回ってきて。
そうだよ。だからね。
みんな自分のことばかり考えるなとか。
そう。お金ってね、価値との代替だからさ。
はい。
まあ価値を測る一つの尺度。
はい、
まあ、いろんな要素をお金って含んでるけれども、うん、それを使っていった時に初めて価値を生むかどうかなんだよね。
うん。
うん。で、そうした時にさ、正の遺産につながるような使い方をするのか、負の遺産になるようなものに対して使うのか。
うん。
これ壮大な話なので、まあ、ね、こうですよっていう正解はなかなか出せないけれども、一人一人がね、そういうこと考えとかないと、これは偉い世の中になります
ね。うん。うん、そうね、うん。自分の趣味とかね、
うん、
自分のために買ってもいいのよ、
うん。
いいんだけど、それを使って何か他、自分の趣味だけじゃなくて、
うん、
他の人にも楽しみが与えられるとかね。
そうそうそうそう。そうそうそう。喜びを与えるとかね。
うん、
なんかね。
そういうことね。
うん。そういうものってね、実は価値として測りづらい ものだったりするよね、
うんうん、
感謝とかもね、
そうですね、
なんかそれに感謝に対してお金の金額で価値付けしましょうって言ったらなんか難しくない、
うん、難しい、
うん、っていうか不可能だと思う、
うんうんうん、だけどね、その気持ちをなくして我がためにっていうことでみんなが動き始めちゃうと、もうこれは不幸になっちゃうと思うね、
うん、
なんかあの不安とかね、
うん、
そういう中に叩き落とされると視野が狭くなるよね。
その通り、うん、その通り。何かね、見えない恐怖、まあ今回ウイルス騒ぎでね、見えない恐怖、うん、本当に恐怖なのかってみんなね冷静に考えてもらいたいのね、うん、怖いのはそれでみんなの行動の足並みが揃ってしまうことなんだよ、
それで揃えさせようとしている方が怖いよね、
うん、
ということはもう見えてるよね、何が怖いのかってこと
だね、うんうん、でそもそも、まあ、鬼はね何千年も生きてるからさ、うん、あの昔からねいろんなウイルスとかいろんな細菌と人間は共存してる、うん、まあ人間だけじゃないんで動物みんなそうなの、
うん、
でそういう中でね営みがあるわけね、うん、だからねもっと隣の人に優しくすべきだろうし、ね、隣の人のまた隣にもっていうふうにも考えてもらいたいし、もっと大きな視野でいくと地球の裏側の人にもっていうふうに考えてもらいたいと思うよね。さあ、みんな天才化機構では、これ、実は名前がついてるよね。ニモの法則。
うん。
うん、ね。何か得るときに、誰々さんにもとか、そういうこと考えるといいよねっていうことを常日頃言ってるよね、
はい、
うん、だからまあみんなね今日ラジオ聞いてくれてる方たちもできれば何かの価値を得たい、自分が欲しいものがある、何を欲してもいいですけど隣の人にもとかね、見ず知らずの誰かのためにも価値あることに使っていってもらえるといいなっていうことですね。はるくん、そういうことを言いたかったんだよね。
そういうことです
ね、
うん、僕も趣味があって、
うん、
まあ、それがプラモデル作りだったりするんですけど、
うん、
まあ、サイクリングだったり、まあ、それもね誰かのためにもって考えてやらないと意味がないんですよ、
うん、
あの今回四国一周もしましたけど、
うん、
あれもみんなのためにというかね、
うん、
まあ、僕、まあ、コロナ禍でやったわけですけど、
うん、
そんなこともできるんだよっていうのも知ってもらわないといけないし、
うん、
で次に何かあった時も会うことして、
うん、
みんなのためになんかニコニコしとったらいいなって思いますね。
ラジオを聞いてる皆さんにはね、ちょっと分かりづらい話になってしまうんだけども、実はプラモデルもね、そういう意味で、今回人の役に立ってたのを鬼はちゃんと見過ごさずに、見ていたよ。
うん、はい。
お友達がね、無趣味な子がいて、まあ、冬休み一緒にちょっと過ごそうやということで、来ていただいて、そして一緒にプラモデル作りとかやったんだよね。
やりました。
うん。ちゃんとね、今までやったことなかったけど楽しかったって言ってくれたの。そういうのってね、すごく大事だと思うんだよね。
そうですね。
で、なんか道具かなんかをプレゼントしたんだっけ？
はい。一式、まあ、ニッパーとかヤスリとか、
ジャ
グナイとか。
うん。
で、プラモデルも、まあ、僕が持ってたやつを一つあげました。
ああ、いいことだね。
まあ、ここから作ってくれることを期待して、
うん、
まあ、ゆっくり待とうかなとか思いながら。う
ん、ハルくんのそれがすごいのはね、ハルくんの自分のお金でしたことだよね。
うん、そうですね。プラモデルも道具も。
うん。自分が稼いだお金だね、今回ね、はい。鬼があげたお金じゃないんだよ。
そうそう。
鬼なかなかお金あげないから、ね。やっぱりね、中学生ぐらいになったらね、誰かに貢献をして、その見返りとしてお金がいただけるんだとかね。
うん。
なんかそういうこともこう学んでほしいと思うの。
そうね。
うん。でも今のね、中学生、高校生ってアルバイトとかもできないじゃない、
うん、
なかなかね。
禁止されてるからね、うん、大体ね。
まあその辺なんかも、なんか世の中がおかしくなる一つのシグナルなのかもしれないね。
うん、私もね、高校生とか中学生はもちろんだけど、
うん、
バイトするのは反対だったの。
前
の、学業の邪魔になるから。
あ
と思ったんだけど、うん、家のこととかを何にもせずに学業ばっかりしてきた子たちが、本当に何にもできない大人になるんだということを目の当たりにする事件が結構あって、
うんうんうん
うん、それ考えたらね、アルバイト OK かなって、
うんうん。そうね、できるだけね、 若いうちからいろいろやった方がいいんだよね。
そうですね、う
ん、というのはこれみんな今我々今日本語で喋ってるから聞いていただいてる方たちもまあ日本人の方だと思うんだけれども、日本ってね実はもう春人の年だとさ一個大隊率いて合戦に出ていた歴史とかあるんだよね。
そうですね、
うん、
まあ、僕が今年15になるんですけど、うん、まあそういうことってよく昔はありましたよね、
うん、
15で
元服っていうだけじゃなくてね実際に大軍を率いて戦ったわけね。で当然ながらね総大将となって戦うわけだから、うん、味方一人一人に対して全ての責任を、うん、だって総大将の判断の間違いで全滅する可能性だってあるわけ。
そうですね。
で実際そういう合戦ってたくさんのところで行われていたんだよね、
はい、
うん、だからその総大将は自分の部下というかね仲間のためにっていうことですごい判断を迫られるんで、うん、それを14とか15でやってた、
はい、
相当頭いいよね。
そう、それまで体も鍛えてなきゃいけない、頭も鍛えてなきゃいけない、ね、もう戦いだってただ単に槍と刀で結び合うだけではなくて心理戦だってあるわけだからさ、
知見を考えないといけない。
そういうこと。だから昔の人ってすごく頭が良かった。今のね、受験勉強ばかりやってる子たちにそれができるかって多分できないな。
そうね。無理だね、
うん。はい。じゃあね、ちょっと時間がね、迫ってきてますから、一旦ここで、音楽をちょっとだけ挟んで、まとめていきたいと思います。
夢の種。
はい、皆さん今回の話はどうだったでしょうか。まあ今回は誰かのためにというテーマで話しましたが、皆さん普段誰かのために動いていますか。まあね、これ誰かのためにって。まあ、難しいって思うかもしれないんですけど、普通に考えたらまあ普通に簡単なことなんですよ。例えば自分の知ってる知識を教えてあげて、これどのように役立てるかってのも教えてあげると、それもどっかの誰かのためになるかもしれないし、自分がうまく通ってきた道でも、その同じ道を通ってる誰かが苦戦しているかもしれないし、まあそれってすごい役に立つことなんですね。で情報というかね、こう自分が、なんていうの、身をもって経験したことって、こう伝えるのって普通難しいんですけど、それを通ってきた人だからこそ伝えられることもあるし、自分が通って苦戦したから、そこの苦戦してる場所が分かるっていうのもあるし、まあね、誰かのためにって難しいと思うかもしれませんが、まあ、身近な人からやってみたらどうでしょうか。
うん、リシャン、どう？
ね、誰かのためにっていうとね、必ずこういう人がいるのよ。まず自分のことをやってからにしてください。それもね、半分当たってるけどね、
うん、
そればっかりやってるとね、人のためにが考えられなくなる。
うん、そうだよね。今ね、なんか世知辛い世の中になってるけれどもね、まあそんな時だからこそね、こうピンチを脱するためにもね、やはり誰かのために、自分だけのためではないっていうふうに考えてもらったらいいんじゃないかなと思うね。なんかね、何でもかんでも自分っていうのはね、ちょっとおかしいし、これもっと極端なことを言うと、自分の行動が敵のためになってる。これちょっと表現が難しいけれども、あのね、まあ日本のね、こう今まで言われてきたことの中で敵に塩を送るなんていう言葉もあるじゃない。
はい。
うん。結局うまくそこで立ち回ることによって敵までも助けてあげることができると思う。いうようなこともね、結構大事かもしれないね。もっとね、全体像を大きく見たらいいよね。うん。そうすることによって自分も生かされていくし、ね、みんながそれぞれ他の誰かにも役立つっていう風に考えていくと、きっといい世の中になると思うね。
そうですね。
うん。はい、それではもう時間がもうギリギリです。今日もね、バイバイで締めたいと思います。はい、せーの、バイバイ。バイバイ。